なって喜びの叫びを上げよう。喜びは主に仕え、喜び歌って御前に過ぎれる。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。お立ちできる方はお立ちください。賛美歌148ページ A、 主公の御庭にございます。主の祈り、天にまします。我らの父よ、天にあなたは皆を奏でさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ、我らを共に憐れず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればない。アーメン。お座りください。聖書を解読いたします。本庁はマタイによる福音書28章16から20節、新約聖書60ページ。さて、19人の弟子たちがガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い祝福した。しかし疑う者を見た。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能をさすがっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。一言お読みいたします。恵みから天皇の主なる神様、皆を賛美いたします。健康と機会が与えられ、本日の聖地礼拝に兄弟姉妹と共に御前に集うことができましたことを感謝いたします。すぐに一週間、あなたの御手の中にあって、すべての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝いたします。常にあなたの愛に包まれているのにかかわらず、罪を犯し続けている愚かなものです。良き人事を目当て、良き人事を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いております。些細なことで恵み合い、無理解の目に誤解し、攻撃と繰り返す哀れなものであります。あなたが導く道が分からないほど、私たちの心は鈍く病んでおります。したがって何人も、あなたの案内による救い以外、私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しき者に変えてください。御心の分かる者に変えてください。隣人の悲しみの分かるものに変えてください。痛みの分かるもの、お互い許し合えるものに変えてください。そしてあなたの御言葉を十分に理解し、常に感謝にあふれた生活ができますようお導きください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように。またこの島田教会に一人でも多くの人の足を踏み、あなたの偉大な愛と導きを満たし、聖霊の人に導かれ、平安の心を持つことができますようお導きください。病気のうち、またその会の中に礼拝に出席できない兄弟姉妹が多くおります。その病気ができるだけ早く治る元の生活に戻れますよう、また皆で教会生活が遅れますように その兄弟姉妹たちにも私たちと同じ恵みを与えてください。お教えください。世界でコロナウイルスの感染が再び拡大しております。死者も数多く発生しております。この感染の危険が我々の近くにも及んでいます。御心であるならば我々をこの距離から遠ざけてください。牧師所へ向かって準備を進めております。神様の御心にかなう牧師を与えください。本日午後2021年度の島根教会総会の開催が予定されています。すべてを御心のままにお導きください。ただいまから橋本勝彦先生より御言葉をいただきます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解していきますよう謙虚な心をお与えください。この祈りを主イエスキリストを通して御前に捧げます。アーメン。賛美歌401番
今私たちは礼拝で共に聖書を読み御言葉に聞いています。 まあ、日本語で、聖書と言いますと、まあ、聖なる書なんですね、清い書というふうに書きますから、まあ、聖書に書かれている内容というのも、まあ、何かこう非常に高尚な内容といいますか、まあ、世間一般の人からすると近づきがたいような清らかなことが書かれていると思われている節があります。まあ、自分のように世間にまみれた、まあ、世俗的な人間が読むようなものではない、まあ、そういうふうに思われているところがあります。そしてかつて私も初めて聖書を手にしたとき、そう思っていました。自分のような人間が、まあ、読むものではない、まあ、そう思っていました。まあ、けれども聖書に書かれていることというのは、私たち人間の、まあ、現実の姿なんです。決して立派な信仰でも立派な行いでもありません。むしろそうしたいけれどそうすることができない人間の弱さが描かれています。憎しみ、争い、妬み、恨み、苦しみ、迷いが、まあ、四苦八苦という、まあ、四字熟語がありますけれども、まさにこの世において四苦八苦しながら歩む私たちの人間の、まあ、現実の姿というのは決して昔から変わらないものである。そして、まあ、そのような私たち人間を、まあ、神様は決して見捨てることなく愛し続けてくださって、まあ、そういった神様の深い愛というのが聖書には書かれているわけです。今日の聖書の箇所といいますのは、先ほど読んでいただきましたが、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登ったというふうに始まります。ここに11人の弟子たちと、まあ、わざわざ書かれてあります。ここはさて弟子たちまで十分通じる内容です。そして、まあ、あえてそこに触れなくてもいいのにと思わされるわけです。しかし11人の弟子たちと、まあ、ここに書くことによって現実の人間の弱さというのを、まあ、はっきりと描いているわけです。それは本来の十二弟子の一人であったユダ。ユダはここにはいないということをはっきりと示しているんです。イエス様を銀貨30枚で売ってイエス様を裏切り、その後悔から自ら命を絶ってしまったユダはもうここにはいない。このことを11人の弟子たちがと書くことによってユダが犯してしまった罪の姿というの、そしてまたその現実の姿というのを、まあ、ここではっきりと描いているのです。じゃあ他の弟子たち、11人の弟子たちはユダと異なって胸を張ってこのガリラヤのこの山に登ったのでしょう。復活されたイエス様と会える、その再会の喜びを待ちきれないほどに楽しみにして意気揚々と足取り軽く山登りをしたでしょう。決してそうではありません。イエス様を裏切ったというのはそれはユダだけではありません。 11人全員がイエス様のもとから逃げてしまい、まあ、中でもペテロに至っては私はそんな人は知らない、イエス様との関わりを否定をしたのです。それは自分の身の可愛さからそのような行動を取ってしまいました。ですからこの11人、それは誰もがユダと同じなのです。ユダと同じ罪を犯す罪深い人間の姿、弱い人間の姿なのです、まあ、11人は自ら命を絶つということはしませんでしたけれども、まあ、心の中にあるのイエス様を裏切ってしまったことへの後悔や自分の弱さへの悔しさ、イエス様に合わせる顔がない、申し訳ない、さまざまな思いを抱えて、まあ、彼らは重い足取りでこのガリラヤの山に登ったわけです。その山の上でイエス様は弟子たちを待っていてくださいました。イエス様に会った弟子たちはイエス様にひれ伏します。しかし疑う者もいたと書かれてあります、まあ、これは、まあ、ここを読むとこう疑い深いトマスさんがイエス様のことを疑ったのかなというふうに思ってしまうかもしれませんが、もともとの聖書の文章ではどうやら全員が疑ったようなんです。11人全員が復活されたイエス様を疑ってしまったようなんです。復活されたイエス様が目の前にいて、そしてそのイエス様をひれ伏して、すなわちイエス様を礼拝しているのですけれども、誰一人として今目の前にいるのが死から蘇られたイエス様であると信じることができなかった、まあ、ここにも弱さを抱えた人間の現実の姿が描かれているのであります。まあ、普通に考えますと自分のことを裏切ってしまう、大切な時に裏切ってしまう、さらに復活をしてガリラヤで会おうと呼びかけて今こうして目の前にいるのに、なお信じることができずに疑っている弟子たち、そんな人たちに対してあなたたちは弟子失格です、私は他の人を探して弟子にします、まあ、イエス様はそのように言ってもおかしくないと思うんです。もっと信仰深い人、もっと立派な人というのはきっとたくさんいたでしょう。けれどもイエス様はそうはされなかった。イエス様が愛してくださって弟子として再び召し出してくださったのは、今目の前でイエス様の元にひれ伏し、そして疑っている11人でありました。他の人ではなくてこの11人だったんです。イエス様はこの11人にイエス様の方から近寄ってくださり、そして、まあ、それはおそらく、まあ、おはようと声をかけてくださったでしょう。そして自らの手の釘の跡、また脇腹の傷の跡を見せてくださったと思うのです。そしてその上で全ての民を弟子にするように、あまねく福音を伝えるように彼らを派遣してくださいました。 なぜ他の人ではなくて彼ら11人だったのでしょうか。今日の聖書の箇所のところに、右斜め上のところに太い字で、弟子たちを派遣すると、込み出しに書かれています。で、実は同じ、マタイによる福音書に、似たような込み出しが付けられているところがあるんです。で、それはどこかといいますと、マタイによる福音書の10章の5節以下のところになります。新約聖書の17ページのところです。で、この10章の5節以下のところに12人を派遣すると書かれてあります。で、この12人といいますのは、この10章の5節のすぐ前のところ、ここに12人を選ぶということで、イエス様が12弟子をお選びになったことが記されています。もちろんそこにはユダも含まれています。そしてイエス様はこの弟子として選ばれた12人を、これから伝道に派遣をする。その派遣をするにあたって、その心構えといいますか、気をつけなければいけないこと、そういったことを、あれこれと言われているわけ、言われているわけです。異邦人の道に行ってはならないとか、サマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。そういうふうに始まって、この実は10章全体はですね、その派遣をするにあたってのイエス様の、弟子たちに対する心構えの言葉なんです。そして11章の一節のところに、イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、王の町で教え宣教されたと。あとですね、10章全体はその、派遣の言葉、派遣にあたっての、言葉であることが、記されています。この時ですね、弟子たちはどういったものでイエス様のこの言葉を、心構えの言葉を聞いていたのかなと思います。これから使わされるにあたって、もちろん不安があったでしょう。まだ弟子として選ばれたばかり、自分たちに何ができるのか、そういった不安はあったでしょうけれども、それ以上に自信に満ちていたと思うんです。12人に選ばれたわけです。そこにはもしかしたら何かエリート意識というものもあったのかもしれません。12弟子として選ばれは、それはやる気満々の気分です。ただそれはもしかしたら過信とも言えるものが彼らの中にあったのかもしれません。自分の力で何とかできる、そういった、過信とも言えるものが彼らの中にはあったのかもしれないと思います。そのようなこの十二弟子たちですけれども、この後、イエス様と共に歩み、イエス様の弟子としてさまざまな経験をいたします。そしてその果てにといいますか、イエス様の十字架の死があって、その時にイエス様を裏切ってしまったという、大きな挫折を全員が経験いたしました。それがですね、この10章の12人を派遣するのところと、今日の弟子たちを派遣するの、一番大きな 口番です。全員が大きな挫折を経験いたしました。過信ともいえる思いは見事に打ち砕かれてしまったのです。自分の力でイエス様を信じてイエス様に従うことなどできない、そのことを身をもって経験させられたわけです。自分たちはイエス様の弟子としてふさわしくないものである、自分たちは弱い人間に過ぎないことを誰よりもこの弟子たち自身が一番よく分かっているのであります。イエス様がそのような弟子たち、そのような11人を弟子として再び召し出してくださった、この10章のところではユダヤ人に伝道しなさいと言っていました。それが今日の聖書の箇所のところではユダヤ人だけではなくて異邦人にも伝道しなさい、それは全世界に行って伝道しなさいというさらに大きな使命を弟子たちに与えてくださいました。そのような使命を弟子たちに与えてくださって派遣してくださったのが、それは弱さを抱え大きな挫折を経験して決して自分たちはふさわしくないものである、そのことを誰よりも自分たちが一番よく知っている弟子たちだからこそあえて再び弟子として召し出してくださって、前よりも大切な使命に派遣をしてくださったのではないかと思います。大きな挫折を経験した弱い弟子だからこそイエス様を再び召し出してくださっています。だからこそイエス様はこの派遣にあたって最後に言われます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この大きな慰めの言葉をかけてくださいました。イエス様はいつも共に歩んでください、それはイエス様は共に歩んでくださらなければ決して誰一人として自分一人では歩むことができないということです。イエス様に信頼をして歩まなければ弟子として歩むことができない、そのことを誰よりも知っている弟子たちにイエス様は慰めの言葉を最後に与えてくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この弟子たちの姿というのは、まさに私たちの姿であるということを、思わされるわけです。私たちもその歩みの中に、人生歩みにおいて大きな挫折を経験いたします。そして私たちも弱さを知って決して一人で歩むことができない、そういうものであることを私たちも知らされているわけです。決して立派な信仰もなければ立派な行いもできない私たちです。でもそんな私たちだからこそイエス様は愛してくださるんです。弟子としてこの世にあって私たちをそれぞれの場へと使わせてください、それぞれの与えられた場においてイエス様の愛を証しをするようにイエス様を使わせてくださるのであります。イエス様は私たちにも言ってくださいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、イエス様は いつも私たちと共に歩んでくださるのです。私たちは弱いものですけれども、その共に歩んでくださるイエス様に信頼をして、そしてイエス様の愛を周りの方々に伝えていきたいと思うんです。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちはイエス様を裏切り、そして挫折を経験し、弱さを覚える弟子たちと同じようなものであります。あなたはそのような弟子たちをどこまでも愛してくださり、そしてこの世にあってあなたの愛を述べ伝え、また福音を述べ伝える弟子として再び召してください。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいく、その言葉を受けてくださいました。いつもあなた方と共にいる私たち、この言葉に信じ、そして信頼をして、また私たちも周りの方々にあなたの愛の証をしていく、そのような歩みを成していくことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主、御子イエス・キリストの宮によってこの祈り、今祈りにお捧げいたします。
アーメン。
サブリカ510。
先生から常に寄り添って常に共にいてくださるという言葉を伺い、本当に心から安堵し嬉しく思っているところであります。神様が作り保ったこの大自然のこの地球上、今世界は不安と恐怖に、生活が本当にできない状況、苦しんでいらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。一日も早く収束し、安心して自然な生活ができるようどうぞお導きください。自然な生活というのが、本当に自然というのはどうなのかということもお教えください。この感染状況はやはり不自然でありますし、それから私たちが日常生活して一瞬の間にいろんなことができたり、一瞬の間にいろいろ情報を得たりすること自体、これが自然なのかどうかということを考えていますと、やはりゆっくりでもいいから安心して歩むこともできるような、そんな生活ができるようにぜひお導きください。神様の思いのご意志を、そういうこの世界地球であるのをお導きください。ただいまさせた、ぜひ地球の世界の平和になることにご指導いただければ、この世のその時主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正礼29番、続いて先生から祝祷を受けます。 左下に次週5月9日の礼拝の予定が書いてあります。ご奉仕に当たる方はご準備のほどよろしくお願いします。右上をご覧ください。本日静岡教会協力牧師の橋本和彦先生にご奉仕をいただきました。感謝いたします。どうもありがとうございました。告示定期会員総会が本日午後20時この場で行われます。その後に役員会が行われます。来週5月9日佐賀教会、南教会の本部広志牧師のお申しがございます。トイレ掃除の当番のお申しをしてくださる方は山下さんまで男性を含めてお願いいたします。同一時刻祈祷会ということで毎週土曜日午前9時より行われます。牧師を礼に向けて皆さんのお祈りを重ねてください。礼拝ではマスク着用、賛美歌は一番乗り、礼拝前の手洗い礼を、まだ扉の開放で礼拝を守りますのでよろしくお願いいたします。それから本日総会への対応する総会資料の中に会議監査に関する件ということで18ページですけども、岩田さん、岩田さんの委員会の中にあるのがありますのでそれを取っていただきたいと思います。それから、今週の、5月6日の木曜日、宮本芳生先生によります祈祷会が行われます。時間は10時半より、約1時間半です。今週は資源の4章で、行われます。本日の推薦は以上で終わります。来週もよろしくお願いします。
Thank you.